This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科2年の安田真由美です。
市村彩里です。
福本大輝です。
1年の横山聡です。
峰本裕樹です。
長谷川京子です。
日下部重ねです。
今回は社会情報学科の黒田先生にゲストでお越しいただいてます。
やったー、
拍手。黒田先生には後でいっぱいお話していただこうと思ってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp。 Twitter アカウントは @ワクワクキャンパス @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
今日の番組紹介です。約2週間前にセンター試験が行われました。皆さん出来栄えはいかがでしたか？今回は社会情報学科の学習分野でもある統計を使って調べていきます。ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
改めまして、今回はゲストをお呼びしています。社会情報学科で統計分野を教えていらっしゃいます黒田正弘先生です。黒田先生、自己紹介お願いします。
はい、黒田正弘と言います。研究分野なんですけども、さっきあの紹介でありましたけど、統計学というのをまあ教えているんですけど、まあ大学の授業は全くもって僕が一生懸命喋れば喋るほどみんなが分かんなくなるという ところなんですけども、大人になると非常に重要なんですけど、高校生には大学生にはなかなか難しいところなんで、まあ、この分野を一生懸命喋ると、みんな聞かなくなるのでほどほどにということで、なんで統計学をしているかと言いますと、もともと僕は数学科に入ったんですけど、数学科に入ると就職がなかったんですね、はい、で当時はコンピューターがこう出てきた頃で、そうすると、コンピューターができると就職ができるということが分かったんで、数学でコンピューターを使うのは統計ということで、まあ、それで統計学を選んだという、まあ、そんな安易な理由なんですけども就職をするはずが大学の先生になってしまいまして、今教えているんですけども、こう一生懸命楽しいなと思っているんですけど、なかなかその良さが分かってもらえないので毎回歯がゆいなと、はい、というふうに思っております。まあ統計このくらいでいいですか、紹介は。あとでセンター入試の話で、もう少し、統計のどんな風に使われているか、使えるかどうかとか、偏差値とか、そういうふうな話をしたいと思います。はい、それから、趣味を話すようにというふうに言われているんですけども僕は小学校の頃からずっと野球をしていまして、こう見えても皆さん見えないか分かんないと思いますけども、で大学まで野球をしていて、その後、社会人になって、全くスポーツというのをやってなかったんですけども、はい、40を超えた時にですね、学科でソフトボール大会というのがあるんですね、うちね、公園の、
ね、
はい、でその時に3試合目に走ってたらこけたんですね足がもつれるってやつ気持ちは言ってるけど足が動いてないっていう、うん、でこれはまずいぞということでマラソンを始めまして、10キロぐらい走れるようになりまして、でその後ですね、この2年ぐらい前からテニスを、はい、スクールに通ってまして、
お、は
い、で毎週月曜日に行っているんですけども、これがなかなか楽しくて、で、40を過ぎると階段を上がってる時に足をぶつける階段を、はい、それから階段を降りるときにどっちの足を下ろせば分かんなくなるということで、こうだんだんと昔できていたことができなくなる。でこれをまあ解決するためにはってことで、今夜、8時ぐらい、総合グラウンド行ってみてください、 配置してるのおじさんとおばさんばっかりですから、
は
い、もう40過ぎるとみんな運動を始めるというまあそれがですね、そういうふうなことで、体を動かし出したということ、うん、あともう一つは趣味ではないんですけど、よく仕事で海外出張とか行くんですね、
はいはい、
でうちにはもう一人同じ統計の分野で森という先生いるんですけど、その森っていう先生は行くと大体ヨーロッパなんですね、は
い、
ちょっとエレガントな感じでね、
で
僕はアジアなんですね。このアジアのごたごたしたわけのわからないとか大好きで、今年も今年って今年度ですか、うん、香港と上海に行きまして、日頃はあまり会話もないような森先生と同じホテルに泊まり朝も一緒に食べ学会会場でも顔合わせということで、割と時間をですね同じように過ごしたんですけども、行きと帰りは便が違うんですけども、で森先生はヨーロッパでこうエレガントな感じで毎回で、僕は基本的には電車バスタクシーは使わずに、現地の移動するということ、ただね地図が読めないんで香港に行った時はバス停を1個飛ばかして、でそっから、降りたのはいいけど、今度は反対側に乗るバスが分からずに、小1時間ぐらい歩いて、そうしたら今度はホテルを通り過ぎててっていうので2時間ぐらいうろうして着いたっていうねまあそういうふうなのがあってですね、割と自分の中ではいろいろと事件を起こしながら、ホテルの場所が分からない、お金を払うときにボラれそうになったりとか、いろんなですねこう失敗談をしながらですね、それで海外すごいなと思って毎回いるんですけども、で今回この間上海行ったんですけど、上海はやっぱり昔僕は1年間ぐらい、中国で生活をしていたんですけど、留学というですね、かっこいい、
そうなんです
か、真面目な話です、
かっこいい、
すごいですね、25年前です25年前ですね、1年間だけ北京というところで過ごしたんですけども、で、北京にはこう定期的に行ってたんですけど、上海は25年ぶりに行ってきたんですけども、地下鉄がですねこうすごく発達しているんですけど、中国の人の本質は全く変わらないというのがよく分かっていて、ゴミもなかなかねとかあったりとか、列に並べないとかというのをですねこう驚きながらですね、これはやっぱり無理だなと思ったんですけど、すごく中国も変わってきていて、で森先生という、先生と一緒にさっきも言いましたけどご飯を食べて、で森先生という方は非常に真面目な方なんで、学会という仕事なんでね、こう会場に行って人の話をずっと聞くという、それも仕事のうちで、発表とかあるんですけど、僕は自分の発表以外は、割と会場を抜け出してうろうろするということをしているんですけど、さすがに一緒に行くといけなかったんですけど、ただご飯は現地が食べに行く人のところ行ったんですね、大体そうですね、お金にすると1回普通のレストランに行くと日本円にして500、600円で結構お腹いっぱい食べれるんですけども、そうではなくて現地の人が行くようなシャオロンポっていうのが6つぐらい入ったやつが9元で300円ぐらいですか、
安い、
はい、箸が汚いんですよ、ナプキンっていうのがこう、ね、あるでしょ、こうやってこうピーってこうね、するとナプキンが黒くなったりとか、どう見てもお皿がこうねこうほこりついとん違うんかっていう、そういうところでご飯を食べて、これは森先生行きたくないって、ね、僕はそこで行ってご飯食べてたんですけどもそんな風にして海外に行くとですね、その現地の人がですねこう暮らすような、ところでですね僕はその国の人になったつもりで過ごすのが好きなんですけど、で顔がですね中国人みたいな顔なんで、割と溶け込むのも早く、そういうことで楽しくですね海外旅行をやっているんですけども、来年ぐらいはちょっと僕もヨーロッパぐらいに行って、少し西洋の文化に触れてみたいなというふうに思っています。
かっこいい、はい、それでは、はい、黒田先生には後半でセンター試験についてたっぷりお話ししていただこうと思います。それではここで一曲お聴きください。浜田翔吾で悲しみは雪のように。さてここからはセンター試験についてお話ししていきます。1月14、15日に行われた生誕試験、いかがでしたでしょうか。ところで皆さん、回答に困ったら2か3を選べというのはよく耳にしますよね。でもそれって本当なんでしょうか。今回は社会情報学科の学習分野でもある統計を使って調べていきます。
さっきの話なんですけども、センター入試で今回は英語なんですね、数学はちょっとね数字を選ぶ書き込むものなんでダメなんですけど、英語で調べてもらったんです、調べたんですけども、国語ですか。ごめんなさい。国語ですね。はい。はい、すいません。で、5択 ですね、5択。ってことは、まあ、あの適当に選んでも、まあ、大体 20% の確率で当たるということで、であの統計的に調べるということなんですが、統計には検定っていうのがあって、まあ、検定っていうのは本当にこう適当にあの回答が1番から5番までで出てくるのか、それとも、さっきのように3番って出てきやすいのか、ね、まあ、3番だったら5択の場合は真ん中なんで出やすいだろうと、1番はまさか出さんだろうっていうね、まあ、そういうふうなことでこうあの人は考えるんですけど、じゃあ実際どうかということで、まあ、統計ではその検定というのを使って、調べることができるんですね。で実際にですね、データが今回は何年間でしたかね、5年間ぐらいですね、5年間ぐらいで、40問ちょっと切るぐらいで、で統計的に言うとちょっとちょうどいいですね、検定数のいい数だったんですけども、はい、でやってみました、
はい、
であの結論から言うと、全然傾向ありませんでした。
あ、ないんですか。
どういうことかというと、ちゃんとあの1番から5番まで均等にあの回答出ていると。でこれはあの実はあのすごいこと で、何がすごいかっていうと、センター入試っていうのは一つの科目大体15、6人で作るんですね、問題自体を。で、多分ですけども、でその時に、大体で、大問で、まあ、5問ぐらいあると5人のグループで別々に問題を作ります、
はい、
で最後に一つの問題に合わせるんですね。で各グループはその回答を、必ず1個作るんですけども、適当に作っているわけですということなんで、全体で合わせてこう均等に出るっていうのは、これはあのすごいあの偶然というか本当にすごいことなんですけど、分かんないですね、すごいすごいって言ってもね、
別々の人が問題作って適当に答えやってんのに合わ
せる、そうなんです、適当に。で一人で作ると、はい、傾向がね、あのいやそろそろとか、これちょっと3が多いか1にしようとか2にしようとか、
はい、
ちょっとここら辺で5を出しておこうかなってことで、適当にこう問題をこうばらけさせることができるんですけども、寄せ集めで作ったもので綺麗にこう分かれるっていうのはなかなか、こう素晴らしいということで、であのまあ、ついでに言うとですね、数学なんですけども、過去10年間ぐらいで、数 1A の平均点ですね、毎年あの平均点が高かった低かったってことが大騒ぎするんですけども、これをですね、だいたい試験点は60点を基準に作るんですね、問作するときには、
はい、
平均点60点で作るんですけども、でこれがですね、できるできなかったということで、過去10年間すると平均点が59点いくつになるんで、これもまた素晴らしい、作っている人は本当にすごいなと。いや学生がすごいのかもしれませんけど、受験生がねあのそういうふうなことがこうあったりするん でもうこ あのセンター入試っていうのは、まあ、さっきあのありましたけど、僕もあの共通一次というですね、あのところで受けたんですけど、センター入試の前の試験なんですけども、僕の時にはあの困ったら3番をつけろっていうので、はい、あの3番をつけるか、あとはあの流れを読めっていうのがあって、
あー
マークシートの流れを見て、
やります、
まあ、これもね、もともと合ってるかどうか分かんないのにねそろそろこれ3来るん違うんかっていう、そういうことであのマークシートをね、あのつけていたりするんですけども、まあ、そういう風なんで、まあ、統計的に見るとやっぱりこう綺麗にやっぱりあの問題回答もばらけ出てくるしってことで、平均でも60点になるということで、よくできた試験だなと、はい、でこれあのもうちょっとですね、あの統計の話で言うと、統計っていうのはあのデータの数が多くなればなるほど、だいたい平均のところにこう値が決まっていくんですね、はい、ですから60点をめがけて作って、だいたいデータ数が増えてくると60点になるっていうのはこう理論的に分かっているんですけども、それが本当に実際に受験生が受けるとそうなるっていうので、これがあのなんて言うんでしょうか、数学の理論がちゃんと実際に生きているっていう、すごいあの面白い例なんですけども、はい、こういうことを一生懸命喋ると学生が引いていくそろそろやめとこうかなと思ってます
つまり回答は3を選べ2を選べではなく、自分の関心がいいんですね、はい、
他の資格試験とかね、情報処理資格の試験とかある、はい、あ4択なんですね、
はい、
ただ問題を作るときには4択なんですけど、2問は絶対違う答えが入っているので、
はい、
ちょっと勉強すると2択なんですね、あの試験って、ね、分かんなかったのも、はい、あのちょっと勉強しておくと4択試験が実は2択になるので合格率が上がるというね、全然違う答え必ず入れるんです、1個1個2個入れるので、まあ、そういう風なのがあるので、これからあのセンター入試はそんなことないですけども資格試験の場合はそういうのがありますから、勉強するときに、はい
はい、
ちょっとそういうのは覚えておいてください。
要は勉強しとけっていうことですね。
そうですね
はい、そうです
実はそのセンター試験以外にもその偏差値についても、はい、調べてきていただいてるんですよ、
はい、
偏差値ってなんかこうぼんやりした数値というか、
なんかだいたいこの辺みたいな感じの値ですよね、
う
ん、
そうそう、 あの偏差値なんですけども、これはあの昔からあるので、はい、実はあの偏差値っていうのはあの日本の人が考えたあの値なんですよ。僕よりもうちょっと前の世代の人たちがあのベビーブームの子供たちがすごい受験生が多くて、はい、高校の先生が進路指導するときに何を基準にしたらいいか、要するにその学校の点数だけだと、毎回ね80点、はい、平均点60点の時に70点の人は10点いいけども、平均点70点だと70点って平均点だからっていうので、はい、その点数毎回その点数によって、この子はできるできないのは分かんないから統一的なもので何か測りたいっていうのがあって、で、まあ、その時にその偏差値っていうのを導入したんですね、うん、で、それがそのままもうずっと使われていて、偏差値っていうのでも、大学のそのレベルを測るってことになってしまうのが、はい、あの現在で、であのその大学の、ね、偏差値っていうのが、まあ、どうやって決まるか、これは統計のところで決まるんですけども、あの計算式が出るんですけど、まあそれは置いといて、多分皆さんが知ってるのは偏差値50っていうのがちょうど
真ん中、
はい、
真ん中
で、で偏差値20とかだったらこいつアホやな、はい、で偏差値89だったらこいつすげえできるなっていうのは分かってる。で、まあ偏差値60ぐらい、まあまあなかなかブランド大学に行けるなというね。うん、はい、じゃあその偏差値は何かということなんですが、これはあの、例えば100人受けた場合に、偏差値60は上から数えて何番目になるかとかっていうのがちゃんと計算できるんですね。で、例えばさっきのですね話で言うとちょっと調べてきたんですけども、1000人、まあ、受験したという試験ですね。そうすると、これ偏差値が0とか偏差値100っていうのは出ないっていうのは多分知ってると思うんです。皆さんが見るあの偏差値表って偏差値70いくつとかですよね、はい、で低いところは35ぐらいで偏差値80とか90見ないと思うんですけども、ということで、まあ、あの偏差値50が一番多くて、偏差値が70に従ってだんだん数が少なくなっていくし、35に近くなりに従ってまだ人数が少なくなっているということは、まあ、経験的には分かっているので、じゃあ偏差値60っていうのは、1000人いた上から数えて何番目になるかというと、だいたい160番目、160番目です。だからやっぱ賢いんですね。で、偏差値この場合は、1000人受けた場合は確率的に言うと偏差値は82番にしか出ません。それ以上はないんですね。で偏差値82っていうのが、これが1番の人です。アホな方をいきましょうか。アホな方はですね、偏差値11っていうのが、これが、まあ、89なんでちょうどあの対象になるんですけども、これがあの1000番です。
1000番、
はい、あのなんでそういう風にやってその偏差値っていうのはあのきちん と、順位がそれで分かるんですね。ただ、そんなことを多分高校の先生も皆さんも知らずに、はい、偏差値が60超えたら賢いなと、はい、偏差値50はまあまあ平均だなと、50ちょっと切ったらもうちょっと頑張ろうと、まあ、そんな感じでやってる。実はそういう風なこと でこれがあの、ずっと使われていて、ですから世界で日本だけなんで他の国に行って偏差値って言っても分かりません。まあそういうふうなのが偏差値なんで、中学校の時の高校受験とか高校か大学の時の受験とかっていうのでこれ測れる。でもうちょっと言うと、実際に皆さんがなんか静かになりましたね。偏差値 あの計算っていうのはあれ、大学に入って分かると思いますけども、なんでこいつが俺と同じ大学にいるんやっていうすごいのがね、上も下もいると思うんですけども、あれ基本的には一般入試っていうのを受ける子だけの数字なんで、はい、であとはあとは偏差値が例えば70の人も入試受けたら落ちたりしますんで、はい、そういう意味で言うとあんまり当てにはならないというね。ただ客観的な基準として、まあ、高校の先生は使っているだけで、まあ、そういうふうなところで使われていますよということで、これもまたこの後、じゃあその偏差値の計算方法はとか、はい、なんでこんな確率が計算できるのかっていう話はやめます。はい、いいですね。
大丈夫、
はい、
大丈夫。
この後ご飯食べに行くときに、
はい、この大丈夫っていうのは難しいですよね。大丈夫は喋ってほしいのかやめてほしいのかね。うちの娘にも大丈夫って言われるけど、大丈夫はどういう意味ってOK なのか OK じゃないのかよく分からないです、ね、昭和の時には大丈夫は OK ってことです。今度ご飯食べに行く、大丈夫ですって言われたら OK っていうのが昭和です。君たちは多分違うと思うんですけども、これがはい、ジェネレーションギャップです。で正しくは大丈夫は OK ってことなん
です。 OK です、
はい
は
い、
使ってやってください、
はい、
年上の人には。
はい、先生ありがとうございました。はい、それではここで1曲お聴きください。斉藤和義で歩いて帰ろう。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。 理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
This is Radio Momo
ワクワクキャンパスナビゲーション。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。本日はセンター試験の回答は何番が一番多いのかについて、ゲストに倉田先生をお招きしてお話ししていきました。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp。 Twitter アカウントは @wakuwakucampus @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
次回の放送は2月11日土曜日この時間です。次回もぜひお楽しみに。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。